皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャ椿です。知らなくても困らない日本第77回始まりました。この番組では知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ「知の冒険」を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私チャチャ椿、以上3名でお送りします。それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう、今回から、県編を変えて、新しく葛飾区編という形で入ります。で、葛飾区編、どうです？このためにご取材とか行きました？相川さん。
一応先週行ってきました
おお、
が、
直
行っ
前
て
に。
きた
はい。
けど、実は今回の回で全然話さないっ
あ、そうなん
て
ですか？
いう 思ったよりなかった
ああ、そうなんですね。じゃあ、これまで行ったところから出すって感じなんですかね。
感じっすね。
おお、ありがとうございます。そうなんですね。ちなみに今回、この葛飾区編第1回の、この77回なんですけど、の収録はですね、ちょっと急遽、丹治さんがですね、スケジュール上の問題で、参加できず、私、チャチャ椿と鮎川さん2名での収録という形になりますので、お聞きの方は、ちょっと丹治さんの、トークというのは、次週にお預けというところで、
そうね。
お待ちいただければと思いますが、1点、丹治さんから告知が ありまして、
いな
私
い
のの
に。
代弁というか いないですけれど、丹治さんの、PR を私からさせていただきたいと思います。丹治さんがですね、お聞きいただいている方はご存知だと思うんですけれども、新しい著書、本をですね、出版しまして、その出版記念イベントを開催することになりました。はい。
おめで
なん
とうござい
と、
ます。
そうですね、おめでとうございます。なんとそちらですね、丹治さんのトークイベントで、内容としては本には書けないし、ネットにすら書けない、全国のマニアックスポットを巡って発掘した、もしくは出会ってきた、話を、現場で、その場限りでお話ししますというような、イベント内容になってます。場所は、五反田ですね。なの
ですね。
で、
半だから歩いて5分ぐらいです。
ああ、じゃあもう、結構、都内お住まいの方だったり、首都圏近郊のお住まいの方であれば来やすい場所にありまして、日程は12月16日、日曜日、あ、土曜日ですね。
土曜日ですね。
土曜日ですね。12月16日土曜日の18時半開場、19時スタート。終わりは21時頃かなというようなところで、希望者で、その後、二次会とかもあるかなというような、結構、ゆるゆるとしつつ、でも、興味深い話というのが聞けると。いうようなイベントになってますので、ぜひ、ご参加いただければと思います。
ですね、僕はこれ、丹治さんから何の話をするってテーマをもらっていて、一番気になってるのが、立ちんぼ女性とデリヘルの客引きを何年も取材して学んだこと。これはさすがに書けないよねっていう。
確かにそうですね。いや、書ける話はもちろんあるんでしょうけど、書けない面白い話っていうのが ありそう感プンプンしますよね。
する。
確かにな、これするの結構聞こうとも思えるような、丹治さん、これを何ですか、時々するというか、結構されてらっしゃるみたいじゃないですか。
最近はそんなしないけど、昔はね、なんか、わざと終電を逃して話を聞きに行ってたみたいな、狂気に満ちた話がいっぱいあるんで。
本当にそうですよね。そう、丹治さんは博物館巡りっていう形はありますけれど、そこに収まらないいろんな取材されてるから、その中でもちょっとこの話、そういえばこれまで聞けてなかったなっていう部類なんで、これは気になりますね。
うん。気になるね。
はい。ちょっとそういった、例えばで一つ出したのがこういう話で、他にもいろいろあるんですけれども、当日は、丹治さんお話しされますけれども、司会として、老舗食堂、相川さんがですね、
ですね。
登場というか、司会で進行されますので、 実質、まあ、白駒リアルトーク会みたいな形にもなるかなと思います。
ですね。まあ、椿さんも参加するしね。
そうですね。まあ、私は客席にいようかなと思うので、皆さんと一緒に聞く側に入れればと思いますけれども、まあ、必要に応じて動けるようにしつつですけれども、はい、ぜひ、これ、聞いてくださってる方もね、一回ぐらいこうお話ししてみたいなみたいな気持ちも私はあったりするので、ぜひ来ていただいて、相川さん、丹治さん、まあ、私は話せることそんなないかもしれないですけれど、ぜひお声を聞かせていただいたらな、嬉しいなと思ってますので、ぜひ来ていただければと思います。はい。まあ、ちょっと情報については、それぞれの、アカウント、ツイッターだったり、あ、X ですね、だったりとかで、告知もしているんですけれども、Google とか検索の方で、全国のマニアックスポットを巡って発掘したで調べていただければ一番上にチケットページが出てきます。
そんな名前を名付ける人が一人もいなかったって話だよね。
いなかったんですね。もう一度繰り返しますと、全国のマニアックスポットを巡って発掘したでキーワード検索いただければと思います。長いですが
楽しみです。
はい、ぜひ、今すぐ検索してください。お願いいたします。では、ちょっと冒頭長くなりましたが、早速今回の相川さんによる葛飾区の老舗と食の特徴のお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。老舗と食って言いつつ、今回食の話少なめです。はい、
どうしました？ちなみに他何なんですか？
ちょっとチリの話をしようかなと思って、
葛飾区で。
葛飾区のチリの話が多いです。
へー。
食の話もするんですけど、
はい、
っていうのは食自体はそこまでめちゃくちゃ特徴があるわけじゃなくて、
うん、
特徴があるとすると、東京都内にしてはやっぱり農地が多いとか、うん、まあ農産物が取れますって話なんですけど、
はい、
まあ、名物が小松菜ね、小松菜でとかになると、は
い、
まあまあ、
ここ
の隣の、そう、江戸川区とそんな変わんなくて、
はい、
まあ、あと、隣にね、川が、江戸川走ってるから、川魚、江戸川と、荒川に挟まれてるんで、まあ、川魚料理ありますねとか、はい、もうそんな変わんないんで、
うん、
なので、もう食は、後でちょっと触れますけど、もう基本的に地理の話ですと。
はい。
はい。で、葛飾区が、わかんない人いるかもわかんないんで、場所から言うと、23区の一番北西って言えばいいのかな、北東か、北東にある、はい、場所で、まあ、埼玉と千葉両方に接してますと。
で
サイズで言うと7番目で、人口で9番目なんで、まあ、居住地としてなかなかのサイズ感、23区の中では大きい方ですと。
はい、
で、東京都内っていろんな川が走ってるんですけど、流れてるんですけど、さっき名前出した荒川があって、荒川の外側っていうのは分かるかどうか分かんないですけど、荒川の東側、
はい、
荒川より外にある
千葉寄りってことですね。
千葉寄りにあるのって、はい、そもそも足立区と葛飾区しかなくて、
あ、その2区なんですね。
その2区しかないし、足立区の場合は足立区編の時に話したんですけど、足立区の真ん中を走ってるから、あ、流れてるから、荒川をなんだ、またいで足立区は存在してるんですけど、葛飾は完全に荒川の外にあるんで、23区唯一の、だからまあちょっと、なんだろうな、まあその辺に住んでる人にとってはと近い場所だと思うんですけど、結構、葛飾を遠く感じる人っていると思うんですけど、東京都内の人でも。
はい、
それってやっぱ、荒川の外にあって、遠いんですよね。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。っていうのもあるかなって思ってます。で、この葛飾って名前なんですけど、もともと広大な土地の範囲を示す名前で、で、このあたりも江戸川区編の時に話したんですけど、そもそも、足立区じゃねえ、葛飾区、そしてその下の、南にある江戸川区もなんですが、まあ、江戸じゃないんですよね、当時。いや、武蔵野国じゃなくて、
はい、
下総の国。っていう別の国だし、
はい、
で、かつその中の葛飾郡っていうところなんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。
うん、
で、この葛飾っていう言葉が 結構僕は面白いなと思ってるんで、今日その話が多いんですけど、その話をする前に少し話変えますが、
はい、
まずこれすごい簡単なクイズです。
はい、
日本の都道府県っていくつあります？
あ、47ですかね。
47ですよね。
はい、
47都道府県じゃなかった話って知ってます？
え、どういうことですか？それはなんか廃藩置県前みたいな話ですか？
廃藩置県って何度も行われて47にたどり着いてるんですよ。
あ、そうなんですか？ちょっと恥ずかしながら知らなかったです。
47になったのは1890年からなんですけど、
はい、
廃藩置県自体は、1871年。
はい。うん、
実は最初、300ぐらいやったんですよ、県って。
え、あ、そうなんですか。
そうなんです。
なんか聞いたら分かるもんなんですかね。分からないか。
分かんない県多いと思いますよ。それがいろんな県ごとにくっついて、最後は香川県が分かれて47になったのかな。なんかちょっとその辺細かく覚えてないものの、
あ、そうなんですね。
分かれたりくっついたり、あと併合されてしまったり。で、だから、数多くの県が消えてるんですけど、例えば僕にとってすごい身近な県は、愛川県っていう県があったんですよ。
愛川県あったんですか？
愛川県知らないですか？
知らないですね。え、どこだろ
まあ、僕も最近まで知らなかったんですけどね。
おう。
今、新潟に併合されちゃってるんですけど、
そっちなんですか？
佐渡島にもともと愛川っていう川が流れてるのを僕は知ってたんですけど、
おお、すごい。
そこが愛川県だったことを知ったのは、今年だか去年だか割と最近です。
え、佐渡島イコール愛川県だったってことですか？
そうです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
それ、まあ、ちょっと話それるかもしれないですけど、なんで知ったんですか？
でも、俺も47都道府県じゃないって知ったのが、そもそも数年前とかで、
はい、
で、ある時ふと気になって、あそこってもともと何県だったんだろうみたいのをいくつか調べてるときに、過去亡くなった県を見たら、あいうえお順で言うとやっぱ一番上に出てくるから愛川県あったのみたいな、そんな感じです。
ああ、なんかすごくイメージつきました。なるほど、ありがとうございます。
上の方にあるからね。
あ、
そうやって亡くなった県があるんですが、で、
はい、
葛飾の話に戻ると、実は葛飾県っていう県があったんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。
うんうん、
ただ今の葛飾区は葛飾県じゃないんですよ。
ああ、なんかちょっと分かったかもしれないです。そうなんですね。
葛飾県は今でいう千葉の北西部、埼玉の東部、はい、茨城県西部ぐらい。
だからなんだ。はい。
それ明確にちょっとどこかっていうのがちゃんと調べても出てこなかったんで、分かってないとこあるんですけど、例えば船橋とか、
はい、
多分松戸も。
そうですよね。いや、
葛飾県です。
なんか自分出身松戸で、
まあ、
葛飾とかにずっといたんですけど、あの辺り統括エリアって言うんですよね。
うん、
だから高校とかも、まあ、東葛飾高校ってちょっと有名なとこもあったりするんですけど、千葉県では、
うん、
そういうところとか、なんであそこを東葛飾とか統括とか言うのかなとかって思ってたんですけど、そもそも統括県の東側みたいなことなのかもしれないですね。
統括、まあ、葛飾もともと下総国の葛飾郡だから、
はい、
だからそこの、
はい、
そうそう、東とか、だから葛西っていうのは葛飾の西なんだよね。
ああ、そっか、そういうことですね。
そう、だから葛飾もあの辺が全体が葛飾。
ああ、じゃあ結構広かったんですね。
結構広い
とか、はい。
で、葛飾県は印旛県になって、
ほう、
印旛沼のところ。
そうなるとまたなんか地域がずれますね。
いや、だから多分その隣までが葛飾県だったってことだと思うんだよね。
ああ、そうですか。
で、その後にようやく千葉県に吸収されて今千葉県になったっていう話で、で、さっき椿さんが言った通り、だから葛飾って名前がつくとこが千葉本当いろいろあって、
はい、
例えば船橋市内にも葛飾中学校があります。
あ、そうなんですか、知らなかった。
あと京成西船橋駅あるじゃないですか、
はい、
あそこは旧名が葛飾駅です。
あ、そうなんですか。
そうです。
いや、欲しいですね。
だからもう葛飾ってもともと結構広い概念ですと。
うん、
で、ただ繰り返しになりますが、今の葛飾区は葛飾県じゃそもそもなくて、
ほう、
当時は小菅県でした。
小菅県またわからない。
ここが、当時東京都じゃなくて東京府だったんですけど、東京府に編入されて、そこからまあ葛飾区になりましたって感じですね。
へー、あ、そうでしたか。へ
そうなんですよ。
ややこしいですね。はい。
葛飾区っていうと、なんか都市名って ここだっていうとこあります？有名なところ。
葛飾区、あれじゃないですか。あれ、あの、葛飾、ヤギ、まあ、ヤギの私とかになってくるんですかね。まあ、あとは。
ヤギの私もそうだけど、あれは地名じゃないからな。
地名じゃないです。
ヤギの私があるとこはどこかっていう話。エリア的に。
ヤギリは松戸なんで、
まあでも大河川で。そうそうそうそう。だから柴又ね。
はい、あ、柴、そうだ、柴又大社区ですね。はい。
柴又とか、あと立石、金町、亀有。
あ、はい。
で、もう一個が、これ江戸川区編の時に話したんですけど、新小岩が江戸川区なんですよね。
ああ、そうですね。
違う違う、新小岩が葛飾区なんですよね。
あ、そうですね。はい、すいません。はい。
そう、小岩は江戸川だけど、
ね、
新小岩は葛飾区で、
うん、
で、葛飾区ってどこのエリアに人が多いのかとか調べてたんですけど、町名単位です。町名と、一丁目とか、その、細かな単位でしか出てこなくて、計算するのがめんどくさかったんで、やらなかったんですけど、はい、じゃ使われてる駅どこなので調べたら、圧倒的に新小岩でした。
まあ、そうですよね。新小岩の方が親しみあるんで。
親しみあるし、要は、あそこは葛飾区だから多いっていうよりは、千葉の人たちが使う路線として多いっていうだけだよね、きっと。
あ、そうなんですね。まあ、確かに総武線があるからっていうことですね。
そうそうそうそ
う。うん、確かに確かに。
で、次に多かったのが金町。
あ、金町なんですか。意外ですね。
意外。で、その次が亀有。
あ、でも亀有になるんですね。
うん。
なんか、あの、高砂とか青戸とかなのかなって思ってたんですけど。
あのね、京成線の主要駅が、一個一個の数字が出てなくて、全部足し上げしか出てなかったんだけど、全部足し上げても新小岩にやっと勝てるぐらいの、
あ、そうなん
レベルだから。
じゃあ相当乗り降りがあるんですね、新小岩。
そう。あと、金町がそんな、金町だっけ、これ。
はい、金町です。
金町。金町がそんなに多いんだって。
確かに不思議ですね。なんか別にすごいスポットがあるイメージもないですし。
でも金町って最近ってことじゃないけど、やっぱちょくちょくテレビ出る場所だよね。
え、そうなんですか。何が話題になるんですか。
なんか東京で酔っ払っている人の絵を撮る場所って大体決まってて、はい、まあ、1個は蒲田なんだけど、
はいはい、
もう1個がやっぱ金町なんだよね。
ああ、そうなんですね。金町、そうなんだ。
だから、あの、金町で検索しようとすると、予測変換に治安が悪いとか、汚いとか言うんで。
ちょっとかわいそうだけど、まあでも、自分、友人とか住んでたりしてるんで、まあ、親しみはある、ま、駅なんですけど。
そうだよね。金町を、もうあそこって川沿いだもんね。川渡るともう松戸だもんね。
ああ、そうですね。
その金町が一応2番目で3番目が亀有ですと。で、亀有まで来たら、ちょっとあの、葛飾区三大コンテンツの話をしたいんですけど。
三大コンテンツ、はい。
いや、もう葛飾っていうと、一定年齢の人なら日本人が誰もが知るコンテンツを、実は3つも出していて。
あ、そうなんですか。
2つは割と簡単です。だから、まあ、亀有といえばがまずあるじゃないですか。
ああ、そっか。こち亀ってことですね。
こち亀が1個じゃないですか。
はい。
で、柴又といえば。
柴又大社区店。あ、寅さん。寅さんってことです
か。そう、寅さん。
はい。
もう1個あるんですよ。これが意外に、葛飾区って知られてない。
あ、じゃあ私は分かるやつですかね。
あ、そうね。好きだから知ってるかもかな。
じゃあ、多分その流れできたらキャプテン翼かなと。
そうそうそう。キャプテン翼って、あれでも舞台は南葛市じゃん。
そうですね、南葛市。はい。
南葛市は、あれ一応静岡市モチーフなんでね。
あ、そうですね。ああ、確かにキャプテン翼の南葛市は静岡ですね、
はい。静岡だけど、なんで南葛かって話じゃん。
確かに、あ、そっちは不思議ですね。
葛飾の南なんだよね。
はい。
作者の高橋陽一さんかな、高橋さんって葛飾出身で、
はい。
卒業した高校が南葛飾高校なんですよ。から南葛です。
それを静岡県舞台のところに名前そのまま使ってるっていう、
そのます
ご
ま葛飾の名前使ってて、
い。へえ。
まあ、あれ、南葛小学校から始まる、小学生から始まるじゃないですか。
はい。
翼くんの小学校の時のライバルといえば、一番最初の。
ヒューガー小次郎？あれ？違うか。あ、いや、わかった。若林くんですか？
そう、若林くんが行ってた学校って覚えてます？さすがにわかんないか
ちょっと学校は覚えてないです。なんだっけ？
な。修哲、
あ、
小学
修
校。
正したっけ？
修
ちょっ
哲
と名
ト
前。
リオって、
はい。
俺も名前出てこないんだけど、キスギ、
ああ。
あれですよ、ライン際のドリブルの滝君とかいる。
まあちょっと、今思い出しなくなっちゃいましたけど、はい。
修哲高校は、修哲小学校は、葛飾区の修徳高校から名前を取ってて、
いやー、わからない。そうなんですね。
そう、だからもう割と、きっとサッカー漫画で静岡がサッカーの聖地だから南葛は静岡にあったことにしてるけど、もう名前は完全に葛飾なんですよ、あれ。
そうなんですか。
そうなんです。だから、銅像もキャプツバの結構葛飾区内にあるし、
はい。
俺まだ見に行ってないけど、なんかツインシュート打ってるとこあるらしいよ。
ツインシュートを打ってるところ？打てるところ？
あ、ツインシュートを打っている瞬間の銅像があったり
あ、
するら
そうな
しい。
んですか。
ち
へえ。
ょっと見たいじゃん。
うん、確かに。あ、そんなにスポットあるんですね。
スポットあるし、今、南葛 SC って
はい。
一部チームもあるんでね。
すごいですよ。もう選手層も厚いし、高橋陽一先生だって今、オーナーですしね。
うん。っていう、だから自分が葛飾出身っていうのを、結構いろんなところに散りばめてるんですよね。
ああ、そうなんですね。ちょっと知らなかったですね。
っていうか、俺も誰かに言われるまで全然知らなくて、だから南葛だったんだと思って。
うん、確かに、なんか子供の頃に不思議に思ったこ、あの、記憶はあるんですけど、それ以上惚れてなかったですね。そういうことなんですね。
そういうい
や、
ことなんです。だからもう、トラさん、こち亀、なんか、トラさん、こち亀と比べると、キャプツバの方が、ちょっとこう、知られてると落ちるような気もするものの、でも、キャプツバ、今日流れてきたニュース見てたら、累計9000万部突破とか書いてあったんで、多分、日本で、トップ10には入んないかもわかんないけど、トップ50には入る漫画の売り上げだよね。
そうですね。やっぱりそれって世界入れてってことですか
で、
ね。
世界入れて。
まあそうですよね。世界の人気がすごいんでしょうね。
うん、なんか、デルピエロだっけ？なんか、昔、キャプツバを読んで、
あ、
作
そうですね。
品やり始められたりとか。
エルピエロもそうですし、いろんな人が言ってますね。キャプテン翼きっかけでみたいな人、いろいろいますから、ね。
すごいよね。ってい
す
うの
ごい。
が葛飾です。
はい。確
は
か
い。っ
に三大コンテンツでかいですね。
ていう、もう、地理の話なのか何なのかって話をしてきたので、最後に少し老舗の話をすると、
おお、はい。
葛飾で老舗が固まっているエリアはもう2つしかなくて、
はい。
で、1つがさっき名前出した柴又ですね。
ああ、柴又もそうなんですね。残ってそうですけど。
やっぱ帝釈天があって、帝釈天って江戸初期に開かれてて、
はい。
で、当時からもう、参拝客が結構来てた場所なんですよ。
ああ。
参拝客が多いと、やっぱり団子とかせんべいとかのお店が増えるし、で、寅さんの舞台にもなってて、で、これは次の回に話すけど、要は寅さんの1話目で使われたあのお店とか、結婚式をしたあのお店とか、実家として使われたあのお店とか、いっぱい残ってんすよ。
そのまま残ってるんですね。
実在しているお店でやってた
は
んで。
い。そういうことか。だから聖地巡礼しやすいです
し
ね、
や
そ
す
も
い
そ
です、しやすいです。
も。
っていうような、場所が、やっぱり老舗いっぱい残ってますねって話だし、もう一つが立石なんですよ。
ああ、はい。
で、立石も金町みたいに飲み屋街なんですけど、少し歴史が古いみたいで、こっちの方が。
そうなんです。
割とこう、せんべろの聖地っぽい扱いを昔受けていたり。
はい。
なので、飲み屋も100年超えあるし、肉屋も100年超えあるし、お菓子屋もあるし、みたいな。結構あって、ただ知ってるかどうかわかんないですけど、結構、立石が最近ニュースになってるのは、再開発進んでるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなん、それで、自治会に紹介する僕の好きな店とかは、結構その、再開発をする商店街の入り口にあったりするんで、なんで結構いくつかの老舗店が、まあ、そのまま移る可能性もあるけど、老舗の場合って結構その、ご主人がお年を召されてる場合も、そういうきっかけで辞めちゃったりするケースもあるので、
はい、
結構その、どの店がっていう話じゃないんですけど、その立石自体にある古いお店は、この機会で閉めちゃうところってあり得るなって思ってるので、ここは早めに遊びに行ってもらいたいエリアですね。
ああ、それ知らなかったですね。確かに、少なくとも別に、そのまま、移るとかじゃない、要は店舗自体は取り壊しになっちゃうとかあるでしょうし、
もう絶対になっちゃう、そこは、
ね、そうなるとちょっとね、老舗の醍醐味というか内装とか含めて、
そうね、
やっぱするんで、
ちょっと古ぼけた感じがかっこよかったりとか渋かったりするとこもあるから、そういうのは今見とかないと本当どんどん消えていくので、特にこのエリアは、
うん、そうですね、
ぜひ行ってもらいたいですねって感じで、ということで今回ちょっと少し違う感じになりましたが、まとめに入ると、あの葛飾はもともとで言うとかなり大規模な地名、あの大規模な、地域を表す地名で、で、葛飾、もともとその下総の国の葛飾郡の頃は、千葉、埼玉、茨城まで含むものでしたと。で、そこから葛飾県っていうのも生まれたんですが、今の船橋あたりまで含む、違う葛飾もあって、そういう経緯もあるので、船橋には葛飾中学校がありますと。で、葛飾区小ネタで言うと、これももうこの番組で言うの2回目ですが、新小岩は葛飾区だけど、小岩は、江戸川区ですっていう話。
ちょっとこんがらがっちゃう。
はい、で、葛飾初コンテンツといえば、寅さん&こち亀が二大巨頭に見えますが、まあ、キャプツバもかなり葛飾ですよっていう話ですね。で、最後、葛飾をかな、語る上では、金町、亀有、芝、また、立石あたりが有名な場所で、で、特に芝又と立石は老舗店がたくさんあるんで、まあ、次回以降説明しますって感じですね。はい、以上です。はい、
ありがとうございました。葛飾区第1回、でも結構あれですね、あの、丹治さんの話とかにもつながりそうな、あの、なんですか、トピックみたいなのが結構出てきた気がするんで、
確かに。
パスは、はい、あの、いいパスになりそうな気がするんですけど、まあ確かに食みたいなところで言うと、他県宅の時よりも、ずいぶんコンパクトにはなったので、それはでもやっぱり江戸川区に被るからなんだなっていうのは、なんか予想はしてたんですけれど、確かにそこはありそうだなと思いましたね。
そう、これたまたまなんだけど、23区を50音順にやっていくと、その足立、荒川、江戸川、葛飾って、割と似たエリアばっか先にやってるから、だから被ってくんでね。
確かにこれ、あの東東京の方ももうほぼクリアしちゃったんじゃないですか、これ。
あと江東区かな。
江東区残すのみみたいな感じですよね。
そうそうそうそう。
そっか、なんか不思議なもんですけれど、
だ江東区も、はい、っていうか多分ね、老舗と食の特徴っていう言い方が23区は無理なんだって思い始めた。
結構似てるんで、そもそもだって地理的距離が
そうそう、そこだから。
近いんで。
だからなんか、23区の時は、今回みたいな、ちりこネタになるんじゃないかなって思います。ああ、
でもいいですね。それ、いいかもしれないですね。
なんか、今、ちょっともう気持ちがそっちに行ってます。
ああ、77回をもって、 苦変の、あの、解を見出した我々でございます。
そう、なんかこうしたことによって、めっちゃ話しやすくなってる。
ああ、いいですね、それは。
いや、どんだけでも惚れるし、と思って。
確かに。
うん。
その分、話題もいくらでも広がりそうなんで、あの、よく
広がる。
いかなきゃなんですけど、確かに、なんか話しやすいですね。私も聞きやすいし。
うん、なんかもう無理やり小さな食の話を広げなくていいなって思う。
シンプルに楽しいのもありますしね。
そうそうそう。
はい。でもとはいえ、あの食の話も織り交ぜつつという、
あるところは。
はい、そうですね。
うん。
結構、新しい、相川さんの一面が見えた、あの回だったのではないでしょうか。
はい。
はい、ありがとうございます。では、次回はですね、丹治さんによる、あのトークになるんですが、まあ、どのようなお話が、出てくるかは、お楽しみにいただきたいと思います。していただきたいと思いますが、まあ、ちょっと今日ね、相川さんがお話しされたことにも関係するかもしれないですし、まるまるかぶってるかもしれないです。あの そこはでも、あの、新しい、そうですね、かぶってたとしても、なんかかぶってるようなことも話したいとしても、新しい話を絶対に出していただきますので。ぜひ、お待ちいただければと思います。で、まあ、ちょっと最後になりますが、あの冒頭にもお話ししましたが、丹治さん、新しい本をですね、出版しまして、その記念イベント、出版記念トークイベントを開催いたします。12月16日、土曜日にですね、五反田にて、18時半開場、19時開演、その後2時間ぐらいトークして、まあ、ちょっとご飯も行きましょうみたいな、まあ、親しみやすいような会を設けてますので、お一人でもね、ぜひ、あの、というか、お一人の方も多いんじゃないかと思え、まあ、あの、そう、想定できますので、全然、怖がらず、ぜひ来てみてもらえればと思います。まあ、なんか、Google では、全国のマニアックスポットを巡って発掘した、で調べれば、一番上に出てきます。まあ、あの、そうじゃなくても、相川さん、丹治さん、知の冒険、老舗食堂、あとはまあ私たちは椿でもあの SNS で更新したりしてますので、ぜひそこからあのチケット購入して来ていただければと思います。はい、以上告知でしたが、相川さんから何かありますか？
いや、特にないっす。
気持ちよかったです。相川さん、いろいろメディア出てたりしてますので、あの SNS チェックしてください。お願いいたします。はい、では、今週はこちらにて以上とさせていただければと思います。次週もお楽しみにお待ちください。ありがとうございました。